もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
はい。ちょっと会社のある上司の方とうまくいかず、
はい。
どのようにすればその上司の方とうまくちょっと接することができるか、ちょっとご相談させたくて、お電話させていただきました。
あなたはおいくつですか？
22歳です。
お父様、お母様、お元気？
あ、一緒に生活しております。
はい、おいくつとおいくつ？
父親が52歳で、母親が50歳で
50 歳。ご兄弟いらっしゃる？
す。あ、僕は一人です。
一人っ子。
はい。
はい。お父様は何かお仕事されてる？
父さんは公務員で、
公務員さん。はい。お母様は？
母親は保育士です。
はい。で、あなた自身はデスクワークですか？それとも何か？
介護施設に勤めてます。
あ、そうですか。
はい。
で、どういうことになっちゃった？
つい最近までちょっと研修期間で、いろいろな先輩方について、ちょっといろいろお仕事を覚えていくようになって、今ちょっと独り立ちにはなったんですが、ある先輩の方に、なんで早くできないのとか、早くしてよとかっていうふうに、まあなんかすごいせかせかさせられるような言い方をされて、他の先輩方はそんなに慌てなくてもいい、急ぐ必要はないからゆっくり覚えていこうと、結構すごい優しい言い方をされるのですが、ちょっとその方だけ、まあちょっと自分的にはきついような言い方をされて、ちょっとその先輩のことを思い出すと、ちょっとめまいとか片頭痛が今ちょっと続いてる状態で、でその先輩方に挨拶をしても、無視っていうかうなずくだけで話を聞いてるのか、なんか聞いていないのかがどうなのかがよくわからなくて、だけど周りには自分をサポートしてくださる先輩方がたくさんいらっしゃるので、まあお仕事を辞めようというのはないんですが、ちょっとその先輩方とうまくいくようにするためにどのような関わりをしていっていいかがちょっとよくわからないです。
なるほど。あなた一人で入社したの？それとも何人かと一緒？
同期は5人おりまして、自分の部署には3人今います。
なるほど。同じ部署にいらっしゃる他の方はどうなのかな？
自分自身はそこまできつい言い方をされてはないけど、怖いイメージがあるっていうか、まあ近づきがたいイメージがあるというような話は聞いたことがあります。
あ、っていうことは、あなただけじゃなくて、他の同期の人もちょっと苦手な先輩が一人いるってことね。
一人ですね。みんな共通してる感じです。
めまいがしたり片頭痛がするほど神経質になってる先輩、一人とどう付き合うかっていうことでしょ。
そうですね。はい。
子供の頃からのあなたの性格ってどんな性格？
僕自身は結構人見知りをすることはなく、まあ結構活発なイメージがあって、まあ結構スーパーとか行っても当たり前のようになんか知らない人とかのところについて行っていたっていう風な話を父親から聞いたことはあります。
なるほど。で、大人になるに従って自分としてはどういう性格だと思ってる？
結構自分はまあコミュニケーション能力はまあ結構あって、いろんな職員と結構やり取りすることはできるんですけど、苦手と思ったら徹底的にちょっとまあ苦手になってしまうっていうか、苦手意識がちょっと相手に伝わってしまっている部分がなんかちょっとあるんではないかなとは思います。
なるほどね。そうすると、同期3人に比べてあなたの方がセンシティブっていうか、苦手意識が強いのが相手にも見えちゃってるのかな？
なんか他の職員の方にお話を聞いたときに、なんかその人とのやりとりだけ、なんかとても緊張してて、なんでそこまで考える必要があるのみたいな感じで、まあそういうことを言われたことはあります。
あ、だからアドバイスしてくれたわけね、じゃあその人は。
はい。
ということで、じゃあその先輩とどう付き合うかっていうか、今後どういうふうにしてったらいいかっていうことですよね。
はい。
今日はですね、 三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらっしゃいますので伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。はい、
まずあなたが誤解しちゃいけないことがいくつかあります。一つはね、はい、あなたのお仕事というのは、
はい、
サポートをする仕事なんだよね。
はい、
でサポートをしてもらう仕事じゃないわけでね、はい、上司とうまくいかないって言うけど、はい、誰を対象にあなたは仕事をしてるのかっていうことをちゃんと分かってなきゃいけないと思うんだけど、上司と仕事してるわけじゃないんですよ。あなたはお世話する人がいるわけでしょ。
はい、
これご老人なのかご病人なのかわからないですけど、どっちですか。
お年寄りの方
です。お年寄りね、うん、
はい、
お年寄りを対象にしてるのよあなたは。だからそのお年寄りとコミュニケーションが取れないとかね、はい、うまくいかない時にはあなたは本当に悩んでほしいんだけど、
はい、
上司とうまくいかないっていいよ、うまくいかなくて。うまくいく必要は全くないと私は思いますよ。でね、
はい、
例えばね、おはようございますって言ってもなんか無視するとかなんとかっておっしゃったよねあなた。
はい、
それ挨拶ってしっぱなしでいいんですよ。例えばね、自分がおはようございますって言った時に、はい、そのお年寄りの反応がおかしいとかね、お年寄りが無視したとかね、そのお年寄りがなんかできなかったみたいなことはあなた、そこはねちゃんと見なきゃいけないね。あなたはねそういうお仕事だから、はい、でもあなたがおはようございますって言ってその後上司がね自分ににっこり笑ってくれてるか返事をしてくれるか関係ないっすよ。
はい、
全く見なくていいんだよそんなことは。だからねあなたね神経の使い方がね私、はい、ずれてると思う、はい、そこはね見誤っちゃいけないんだよ。見誤るとね、はい、私大事なことを見過ごして失敗すると思うんだよ。その方が大変なことになるって私は思うんだ。だからあなたが相手をしなきゃいけないのはお年寄りだって、あなたはサポートをしてあげる立場なのよね。っていうことは、はい、あなたは強い立場なんですよ。そのお年寄りをかばわなきゃいけない立場なのね。
はい、
それをあなた今ね、あのなんか上司が自分に優しくしてくれないとか、あんまり無視されてるとか、あの人とうまく付き合えないって見てる方向違うと思う私。うん、だからねうまくやる必要ないっても思っちゃっていいと思う。例えばねその上司とうまくいかなくてもね、
はい、
誰も非難しないと思うよあなたのことは。だけど例えばあなたが面倒を見ているお年寄りとね齟齬があるとか話ができないとかね、うまくこうコミュニケーションができない、これは大問題なんですよ。
はい、
だからあなたはちょっと見ているあの観点がずれてるよ。
はあ、
うん、だから、うん、だからもしあなたがねそのお年寄りに対してちゃんとコミュニケーションを取ってコミュニケーションを取るっていうことは最大限の誠意を尽くしてね、誠意を尽くして丁寧に付き合うってことだから、
はい、
うん、それができてればあなたが上司とうまくいかないことならなんかね何の欠点でもない。その上司があなたをどう思うが何の関係もない。あなたのキャリアにも関係ないし、あなたの実力にも関係ないし、あなたのお仕事にも関係ないし、それをもってあなたを非難するっていう人はいないと思うんだよね。
はあ、
うん、だからね見るところを変えてくださいよ。もったいないそんなこと。だってその上司ってさお世話しなきゃいけない人じゃないんだから。
そうです、ね、
おはようございますってそれはもう言いっぱなしでいいんですよ。上司の顔ばっかり見てたらねあなた聞き逃すこともあると思うし、はい、やり足りなくて失敗することもあると思うし、気づかなくてなんかしちゃうこともあるようになっちゃうんだよ。
はい、
そんなもん見てたら。だからもう、はい、うん、だからそうなったらもう一大事になるから、
はい、
うん、別にあのかばってあげなくちゃいけない種類の人じゃないんだからさ、
はい、
無視してください。
はあ、
うん、あの上司とうまくいく必要がないくらいに思っちゃっていいと思う。 あなたの必要はやっぱりかばうべき人をちゃんと見ることができるか、その人の声を自分がちゃんと感じることができるか、自分の声はその人の心に届いているかっていうことをね、
はい、
対象が違うよあなた。
なんかお話を聞いてやっぱり、うん、まあ職員よりもやっぱり利用者の方に結構耳を傾けるっていうか、
うん、そうだよ、
結構意識を向けて、うん、ちょっとこれからも頑張っていきたいなと思いました、
うん、よかった。そうだからね、はい、見るところ間違っちゃダメね。間違っちゃうと事故るからね。その時に失敗した時には取り返しつかないっていうか、あなた後悔してもしても浸りなくなっちゃうからね。だからこう気を使うところを無駄にしないで、ただでさえさ、はい、心を使ったり体を使ったりものすごく神経も体力も使う仕事なんだから、
はい、
余計なこと考えるな。
はい、ありがとうございます、
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
はい、
いかがでしたか？
お話できてすごい良かったと思います、
うん、
もっと利用者のためにちょっと自分ができることを、まだ新人ではありますがちょっとやっていきたいと思います、
うん、よくわかるんですが、
はい、
そこのところがね、あなたのプライドが高すぎる部分もあると思う、
はあ、
うん、相手のその上司って自分も心に余裕がないんだと思いますが、自分ができることは全部やって見せてあげよう的な態度だろうと思うんだ。なのでちょっと遅いとか、はい、そのなんでこんなことができないのとか言われたらプライドが傷ついちゃうでしょ。
はい、
うん、あなたは多分割と完璧主義な優秀な人なんだと思うの。そうするとどうしても自分のプライド傷ついちゃうから、
はい、
うん、そこでめまいがしたり偏頭痛がしたりっていう風に体にも支障が出てきてしまうわけよ。
はい、
うん、なので今三井先生がおっしゃったように、
はい、
その先輩のことなんか全然気にしなくていいってね、うん、
はい、
そういう考え方に持っていくこともあるんだけれども、
はい、
自分自身の方をまあいっか、まだ新人なんだからできなくて当たり前、
あ、
うん、そうで、これから学んでいけばいい、そのうちに、急げと言われなくてもさっさとできるようになる、うん、それはトレーニングを積めばなるんだし、
はい、
うん、経験のうちにどんどんできるようになるから、もっともっといろいろ吸収していけばいい、はい、っていうふうな考え方にすれば、はい、めまいだの偏頭痛を起こす必要がないですね。
はい、
うん、だからその先輩がやっていることも盗み取れることはあるかもしれないから。
そうですね、
うん、逆に言うとそういう人って結構仕事できる人に多いから、自分の仕事に集中していて余裕がない、だから教師には向かない人みたいな、
うん、あ、なるほど、
うん、なのでその人無視するんじゃなくて、その人のやっている主義はちゃんと見て、
はい、
うん、それが良いことだったら取り入れる、
はい、
それから急げとかいろいろ、あ、なんでこれができないのって言ったら教えてください、お願いしますみたいな、うん、
はい、
ちょっとやってみてくださいみたいなことも含めて、そこからも自分自身の技術とかセンスを磨くために取ってやろうぐらいの心を持てば、
はい、
できるよね。
できると思います。
うん、そしたらその人のことを考えた時にめまいがしたり偏頭痛だったりしないで済むと思います。
はい、
いいですか？
頑張ってみます。
はい、それじゃあ
ありがとうございました、
はい、じゃあ失礼します。
はい、失礼します。